4ページから7ページ、市政ニュース。4ページ、総合窓口課、新庄庁舎、取扱業務を拡大します。問い合わせ、総合窓口課、電話 0745-44-5002。 8月1日より、市民の皆様への窓口サービス向上のため、総合窓口課の取扱い業務を拡大します。次の手続きを希望される方は、総合窓口課へお越しください。税関係証明書の交付、課税証明書、所得証明書、固定資産評価証明書、納税証明書など、なお、一部の証明書は引き続き税務課にて交付します。子ども未来課、子育て支援課の申請などの受付。大麻庁舎にある子ども未来課と子育て支援課の申請書などの受付を総合窓口課で対応します。また、リモート窓口をご利用いただくことで、大麻庁舎にいる担当課の職員にご相談いただくこともできます。住みよさランキング、奈良県で7年連続1位。問い合わせ、企画政策課。電話 0745-44-5016。 東洋経済新報社が全国812市区を対象に公表している都市データバック2025年版の住みよさランキング2025で、葛城市は奈良県で7年連続1位、全国63位にランクインしました。転出入人口比率、全国27位、子どもの医療費助成、全国8位。老年人口あたり介護老人福祉保健施設定員数、全国1位。20歳から39歳女性人口あたり0歳から4歳児数、全国35位。水道料金、全国63位。霊園開放時間の変更、問い合わせ、環境課。電話 0745-44-5004。 葛城市霊園の開放時間は通常9時から17時までですが、お盆の期間は次の通り開放時間を延長します。時8月10日日曜日から18日月曜日。開場5時。閉場19時。現況届を提出してください。問い合わせ、子育て支援課。電話 0745-44-3623。 毎年8月に児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者には案内通知を送付します。手続きをしないと、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。提出期間、児童扶養手当、現況届、8月1日金曜日から9月1日月曜日。特別児童扶養手当所得状況届、8月12日火曜日から9月11日木曜日。支給停止の方も手続きが必要です。なお、特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。 児童扶養手当受給者で一部支給停止適用除外事由届出書の書類が届いている方は合わせて提出してください。なお6月に案内を送付しています。市議会議員選挙立候補予定者説明会、問い合わせ選挙管理委員会総務課、電話0745445006。葛城市議会議員選挙に係る立候補予定者説明会を開催します。出席人数は1候補者につき2名までです。時8月28日木曜日14時から、ところ新庄庁舎2階203-204会議室。選挙日程、告示日10月19日日曜日、投開票日10月26日日曜日。社会を明るくする運動、内閣総理大臣メッセージの伝達、問い合わせ社会福祉課、電話0745445103。7月14日、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の実現に向けた内閣総理大臣メッセージが、奈良保護観察所長並びに、葛城柏地区保護司会会長より、阿古市長に届けられました。この社会を明るくする運動は、今年で75回目を迎えます。市民ワークショップ参加者募集、問い合わせ社会福祉課、電話0745445103、ファックス0745696456。令和8年度から始まる第2期葛城市地域福祉計画の策定にあたり、みんなで意見を出し合い考えるワークショップを開催します。地域のいいところ、気になること、困っていることなど、住み続けたい地域づくりのためにみんなで語り合いましょう。時9月6日土曜日10時から12時ところ UI ステーション、申し込み方法、電話、ファックス、郵便、ウェブ。申し込み期限8月22日金曜日17時まで。葛城市にお住まいの方ならどなたでもご参加いただけます。二次元コードが載っています。5ページ、定額減税補足給付金不足額給付について、問い合わせ税務課、電話0745445009。令和6年度に実施された定額減税調整給付金の額に不足が生じた方などに対し、追加の給付金、不足額給付を実施します。詳細は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。税・保険料の納期限、問い合わせ税務課収納促進室、保険課、介護保険課。8月は第2期普通徴収、市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付月です。納期は9月1日月曜日です。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高のご確認をお願いします。なお、納期限を過ぎると、コンビニ、スマホ決済アプリ、G 地方税お支払いサイトでは納付できません。マイナンバーカード更新受け取り休日窓口、問い合わせ総合窓口課、電話 0745-44-5002。 マイナンバーカードの更新及び交付を行っています。大麻庁舎開催、時8月9日土曜日8時30分から12時。新庄庁舎開催、時8月24日日曜日8時30分から12時。なお、更新受け取りともに事前予約制です。必要書類については予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには紐付け処理が必要です。利用のための紐付け処理はご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所などでもできます。なお、スマートフォンでの手続きにはマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。仕事で困っている方、一人親家庭などの就業出張相談、問い合わせ子育て支援課、電話 0745-44-3623。 児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員やハローワーク大和高田の担当者による出張相談を実施します。スマイルセンター出張相談、時8月8日金曜日10時から16時、ところ大麻庁舎。ハローワーク出張相談、出張ハローワーク一人親お仕事相談応援月間、時8月15日金曜日10時から15時、ところ大麻庁舎。なお、相談を希望する方は相談日の2日前までに子育て支援課へ予約してください。やむを得ず中止変更する場合があります。寄付いただきました手作り雑巾、6月25日葛城市ことぶき連合会から市内の各保育所、各保育園、小規模保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、学童保育所に約2800枚の手作り雑巾が送られました。おじいちゃん、おばあちゃんから、これを使ってきれいにしてくださいねの言葉とともに、雑巾を受け取った子どもたちは、元気いっぱいに大きな声でお礼を言いました。ことぶき連合会の皆様、ありがとうございました。介護保険負担限度額認定書の更新について、問い合わせ介護保険課、電話0745-44-5104。 認定書の有効期限は毎年7月31日で、毎年更新申請が必要です。昨年度認定されている方へは6月下旬の更新の案内をお送りしています。引き続き認定書が必要な方で、まだお済みでない方は、8月中に介護保険課で更新申請の手続きをお願いします。6ページ、戸籍、通知書が届いたらご確認ください。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。問い合わせ総合窓口課、電話 0745-44-5002。 本籍地の市区町村から 戸籍に掲載される予定の氏名の振り仮名の情報が5月26日より発送されています。葛城市に本籍のある方には8月上旬頃に発送予定です。誤りがある場合は届出が必要です。詳細は広報葛城5月号をご覧ください。またホームページ二次元コードからもご確認いただけます。なお、令和7年5月26日現在の情報をもとに通知されますので、すでに除籍された方が記載されている場合がございます。ご了承ください。二次元コードが載っています。戸籍の振り仮名登録の流れのフローチャートの図があります。通知された振り仮名を確認。正しい場合は届け出不要。1年後に通知の振り仮名が自動登録。誤りがある場合は届け出が必要。マイナポータル、郵送、窓口で正しい振り仮名を届け出。悩みがあったら相談してね。子どもの人権相談。困ってない?悩んでない?一緒に考えよう。秘密は守ります。困っていること、悩んでいること、相談してください。通話無料。0120-007-110。8月27日水曜日から9月2日火曜日。平日8時30分から19時、土曜日、日曜日、10時から17時、いじめ、体罰、不登校、児童虐待などの子どもの人権に関わる問題について、人権擁護委員及び法務局職員が電話で相談に応じます。全国一斉、子どもの人権相談、教科週間は相談受付時間を拡大して相談対応に応じます。8月27日から9月2日以外の期間においても月曜日から金曜日の8時30分から17時15分に相談を受付しています。なお、一部の IP 電話は使用不可です。問い合わせ奈良地方法務局人権擁護課電話 0742-235457。 以上、ここまでの担当は森本でした。
7ページエコライフ、エコな生活、問い合わせ環境課電話 0745-445004。循環型社会を目指して限りある資源を大切に。エコ。葛城市では循環型社会の実現に向けた取り組みを続けています。私たちの身近にある製品は限りある資源をもとに作られています。これらの資源を無駄にすることなく繰り返し大切に利用する循環型社会を実現するためには私たち一人一人の取り組みが大切です。循環型社会は、現在市内小学校の4年生が取り組んでいる学習のテーマの一つです。その体験学習として、菜の花の植え付けから刈り取り、菜種の収穫といった一連の流れで循環型社会の勉強をしています。限りある資源を大切にし、ゴミを減らすために、6R に取り組みましょう。ゴミを減らすには 6R。リデュース。発生を抑制する。生ゴミは水切りする。食料品は必要な分だけ買う。使い捨て製品の使用を控える。など。リユース。繰り返し使う。ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る。 詰め替え容器を使用するなど、リサイクル、再生利用する、雑紙は分別して集団回収などに出すなど、リフューズ、受け取らない、エコバッグを持参する、不要なレジ袋、割り箸などは受け取らない、過剰包装は断るなど、リペア、修理する、壊れたものはそのまま捨てるのではなく修理して使うようにするなど、レンタル、借りる、一時的に必要なものなどはレンタルショップを活用するなど、おもちゃ病院の紹介、リペア、修理する、おもちゃ病院は子どもたちの壊れたおもちゃを修理してくれる病院です。養成講座で必要な知識や技術を習得したおもちゃドクターがボランティアで運営しています。毎月第3火曜日、UI ステーションかリサイクルプラザで開催しています。開催日は17ページをご確認ください。なお、おもちゃの修理は無料ですが、部品代等の実費は必要です。